移住企画上越に I ターンのコーナーです。
スタジオには FMJ 林田です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒夫会長。
はい、高野です。雁木や町屋の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方、
東京から I ターンしてきました松本美鈴です。上越市牧区の集落づくり推進をしています。
今日のゲストは松本さんからのご紹介です。牧区にお住まい元林野庁職員の梨本正明さんです。梨本さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
梨本さんはどんなきっかけでですね、あの松本さんと知り合ったんでしょうか。なんかコンパか何かでしょうか。
コンパと言いたいんですけれども、私、単身赴任でですね、上越牧に帰ってきた時に、妻とですね、松本さんもお知り合いでして、そこであの愛知万博へですね、行くというようなバスツアーがあったんですね。そこで初めて知り合ったと思っています。
あ、そうなんですか、はい、であの梨本さんは以前林野庁にお勤めだったということなんですけども、はい、何年ぐらい勤めておられたんですか。
はい、1972年といいまして、昭和47年ですね、そこで採用されまして、2019年3月、昨年ですね、退職いたしました。はい、
というと47年間ですか。
ですね、ですね。
長い、
はい、
ねえ、その長い間これまでいろいろなところへね、日本中行かれたと思うんですが、どんなお仕事をされてきたんでしょうか。
はい、林野庁と言いまして、その通りですね、山の仕事なんですね。
はい、
それで採用した時は、長野営林局と言いまして、そこのですね、木曽谷にあります野尻営林所というところでですね、4年間勤務しました。
じゃああれですか、東京にも行かれたり長野にも行かれたり、その他どこか東北の方も行ってます。
はい、ちょっと長くなりますが、県で言いますと、
東北の方が多いんじゃないですか。
そうですね、
福島、
どちらかっていうと、
県で言いますと、最初長野でして、福島、
はい、
山形、
はい、
秋田、群馬、それから、大阪、東京、で最後に新潟ですね。
すごくあれですね、広範囲で仕事をされたわけですけども、その中であれですか、ずっと山の中に入ってるっていうわけではなくて、やっぱいろいろな仕事をされたと思うんですけども、主にどんな仕事もされておられたんですか。
はい、最初はですね、木曽谷でですね、なんて言いますか、林道20キロもですね登っていきまして、それから さらに1時間くらい歩きまして、天然のですね木曽ヒノキの収穫調査といいまして、その一本一本ですね木を測るんですね。そして強行直径と樹高を測ります。そしてそのボリュームをですね、出しまして、それをもとに今度それを切って、売るわけですね。そういった仕事を4年間やってました。
力仕事すごいでもあると、
というのは笹との戦いなんですね。
笹、
はい、
熊笹
とかね、鈴竹とかですね、背丈以上になるんですね。その中一本一本、
やぶ
の中歩いてですね、
熊もびっくりですね。
熊以上でしょうね。
熊も困ったって言ってますよね。
いや、熊は前見かけませんでしたよね。
あ、そうですか。
よかったよかった。
その他にもなんかいろいろと、あれですか、調査の仕事が、伐採とか調査とか、そういう仕事が多かったんでしょうか。
そうですね、その次にですね、行ったのは、今度木を切る方の仕事ですね。
伐採の方で。
はい、そうです。
あれも業者が切るんじゃないんですか。
それは業者が切ります。
切るのを指示するわけですか。
指示監督ですね。あとその在籍の調査とか、そういったですね、仕事ですね。
切る木もこうちゃんと目印か何かつけておくんですか。
そうですね、はい、
なるほどね。
それだけ大事ってことなんですね。
すごいですよね。
木曽ヒノキの場合はですね、1本あたり何十万もしますので。
そうですね、高価ですものね。
高価です。
そうです
なるほどね、
国の財産、
うん、そうするとあれですよね、梨本さん、まあ、仕事柄あのそういうさんあのいろいろとね山子に入られてあの山の状況を見てこられたと思うんですが、私も、まあ、あの山間地に集落入っていくとなんかこう森っていうかあの森林が荒れ最近あの特に荒れてきてるなっていうことを感じるんですが、今までお仕事されてきてあの今の現状どうでしょう、まあ、あの薪に限らないと思うんですけども、あの森林の荒れ具合とか状況とかって感じることありますか。
まあ、私あの、まあ、全国、まあ、ほとんどですね、あの、はい、森林見てまいりました。
ああ、
まあ、そんな中で、はい、まあ、有名な林業地はやはり木の生育の条件がいいんですね。
ああ、
ですから一番大事な土壌なんです、土。
はあ、
はい、それだと雪も影響あります。
そうですか。
はい、
そんな、ま、薪はマイナスですね、雪深いと。
まああのですね、学説によりますと 1.5 メートル以上は杉は適さないという人もいます。
うん、
はい、
それにしちゃ薪杉だらけですよね。
いやでもまあ半分くらいですね、薪はね。薪はまあ広葉樹も適当になってですね、非常にいい環境だとは思ってます。
でも今ね、木を大いに使いましょうということであのオリンピックのですね、あの競技場のところもなんか木をみんな使ってるんですか、各県からあの、
ね、
教室して、はい、あの使うとかって言ってね、一緒に国産の木を使うということなんですけども、うん、今、はい、なんかあれですかね、外在っていうか外交のにも押されてるんでしょうか。
今ですね、あの日本の森林もだいぶバッキで、まあ、伐採していい時期に来てますので、
はい、
まあ、かなり、昔と違ってですね、増えてきていると思います。
うん、はい、なるほどね。
ところで梨本さん、あの U ターンですねしようと思ったなんか理由っていうのは何で、うん、何なんですか。
まあ、採用されてですね、まあ、世代を設けて、うん、そして子供と一緒にですね、各地を転々として回ってました。
はい、
まあ、そんな中で、秋田県に行った時ですね、
はい、
まあ、東京へ、まあ、林野町へ行くように、まあ、内事が出たんですね。
うん、
まあ、その時に子どもたちがもう難航もですね、うん、学校変わってましたので、
ええ、
もう変わりたくないということで、お父さんだけ東京来なさいと。で、私たちはあの新潟のおばあちゃん家行くと、行くとですね、うん、
ええ、
まあ、そこからですね別れて生活になってしまいました。
あ、じゃあご家族は新潟にお住まいになられて、梨本さんだけ東京
勤務と。
まあ、東京があちこちですね、大阪、
家族全員で U ターンされたんじゃないわけですよね。
そうです。
じゃあ今までずっとこうって家族でこういうあのずっと移動してたんだけども、子供はもう勘弁してくれと、これ以上転校するの嫌だと、
うんうん、
そういうことで奥様とお子さんたちだけが新潟に行って、うん、梨本さんは単身赴任。
そうです。まあ娘の場合はもう小学校4校変わりましたので、
ね、あ、かわいそう、
は
い、
もう転校するたびにな、もう泣かれるんでですね、大変つらかったですね。はい、
そうですよね。
そしてご家族はこちらにおられたということで、うん、あと梨本さんだけがこっち戻ってくればまあいいって言いますが。
そうです、
そんなことですかね。それでやっぱり、まあ、ある程度ところで見切りっていうか、見切りっていうのはあれなんですけど、決断されたわけですね。
そうですね。まあ、上越来る前は会津、福島県の会津の心理官僚がいましたので、やはりそのなんて言いますか、その冬のですね、通勤大変なんですね。まあ、命がけなんで、もうそろそろ、もうリタイアしたいなと思ってました。
あ、なるほどね。まあ、そういうなわけで梨本さんも長年にわたってね、県外にこう住まわれたり、あの働きにね、あの勤務されたりしてるわけですけども、うん、そうすると、まあ、あの上越から外あの離れて、外から自分の生まれ育った上越を見る機会になりますよね。で、何かあのこう、ああやっぱり自分のふるさとはこういうとこがいいなって、うん、そんな風に感じられたことってありますか。
はい、まあ、あの林業地行きますと、家の周りがですね、周りからすべてもう杉、ヒノキ植えてあります、うん、
はい、
そうするとですね、暗いんですね。
あ、
一年中暗いんです、うん、まあ、そんなところやっぱり私はもう住めないと思ってますし、まあ、都会は都会でですね、まあ、先日も東京行ったんですが、まあ、新幹線からまあ東京に近づくとですね、家がもうびっしりですね、で道路も狭いと、いや、そこもやっぱりストレス溜まってですね、
はい、
住めないと、いうことで、やはり自分の生まれた薪が一番いいなと思っています。はい、
なるほどね。やっぱりあの上越とか、まあ、あの妙高市も含めて糸魚川、うん、この3市のこのエリアですけども、やっぱ魅力的ですかね。
そうですね、まあ山はもちろんなんですが、あと海ですね。
海ね、
それから市街地、うん、買い物ですね、はい、から病院、まあ、そんなあと温泉もそうですけれども、やはり30分くらいで、みんなですね、まあ、行けるということで、まあ、地理的に非常に、まあ、有利なところだなと思ってます。はい、
いろんなところに住んで来られたからこそここの良さが分かる、そういうのが実は非常に便利でいいっていうことでしょうね。
まあ、梨本さんは、まあ、そういう自然の中で育ってきておられるわけだから、まあ、そういうのが身に染みてるというか、はい、まあ、そういうのがやっぱり合ってるんでしょうかね。
まあ、
それと
そうですね、
梨本さんは現在 NPO 法人牧振興会の理事長を務めされるということなんですが、牧振興会でも移住定住に関して何か活動っていうのはされてますか？
移住定住についてはですね、なかなかその難しい面があるんですね。
はい、
NPO 法ではやはりその予算といいますか、人的にもですね、まあ、限りがありまして、まあ、現在行っているまあ事業、そういった展開でですね、まあ、目いっぱいだということですね。やはり行政と関わらないとですね、なかなか難しいなと思ってます。
今具体的に何かやってるっていうことはありますか？
やはり移住してもらうためには、まあ、牧の良さをですね、PR ものができなければ、まあ、人は来ないと思っています。で、私としては牧には山がですね、まあ、財産だと思っています。ですからその山をですね、まあ、有効に活用して、まあ、一人でも多くの人に来てほしいなとこう思ってまして、実はまあ、家の裏にですね、まあ、一本の板谷楓の木がありまして、見よう見まねでですね、樹液を採取して、まあ、それで、まあ、メープルシロップを作り始めまして、まあ、今年で4年目になります。まあ、そんなことからですね、それ一つのまあ、きっかけにできないかと思って今いろいろ試行錯誤しています。
はい、そうなんですか。はい、すごいですね。
やはり移住していただくためには仕事がないとね、やはり移住してこれないですけども、そうするとそのメープルシロップ今ね取り組んでいらっしゃるけど、そういうことも一つの職業としてね、お勧めすることもできますよね。
まあ、そうですね、まあ、私たち、最近村のですね、まあ、取れそうな場所の板垣で測りました。まあ、標高直径、まあ、40センチ以上ですね。そういう時は大体約70本ありました。
そんなにありますか？
はい、だけどそれだけではとても足りないので、まあ、やはり植樹してですね、まあ、近間に、まあ、植えてですね、まさに今2月の後半からですね、3月中旬までが出る時期なんで、まあ、いつもなら2メートルもある雪の中ですね、最初に行くんで、ですから家の近くですね、100メートル以内くらいにたくさん植えていただければ、将来はまあそんな苦労しなくても採取できるようになるんじゃないかと思ってまして、植樹も私始めてます。
すごいですね。私なんかそのメープルシロップっていうか、あれはまあ本当に山の奥とかですね、まあ外国のものかなと思っていたんですけども、その近間にそういうね木があるっていうか取れるっていうのはすごく嬉しいですね。
植樹してからどのぐらいで樹液ですか、取れるんですかね？
やはり直径が30センチ以上ないとなかなかかわいそうなんで、30年くらいは必要だと思ってます。
そんなにかかる、
はい、すごい。
だ気が長いんで、
仕事さんならまだ大丈夫ですよ。
我々はちょっとダメだね。
ちょっと可能性がないですね。
ないですね。
いや高野さん大丈夫です。
あ、そうですか。
ぜひ植えてですね。
ありがとうございます。
次代の皆さんのために一つお願いします。
したいですね。はい、はい、
梨本さんはこれまでのお仕事を生かしてですね、牧で有意義な毎日を過ごしというふうにお聞きしています。今ねメープルシロップのお話もありましたが、それもその一つのようです。実はですね、この後梨本さんのお宅に伺ってさらに詳しくお話を伺うということになっています。梨本さん、今日ありがとうございます。そして引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
出演は越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、上越市集落づくり推進松本美鈴さん、 FMJ 林田でした。ありがとうございました。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越に I ターンでした。
飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えないよそ者扱い、2日まで古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。